ありがとう。作家の本田健です。今回のテーマは関わってはいけない人の5つの特徴というものです。皆さんは普段どういうふうな基準で人と付き合っているでしょうか。まあ、というか、もしあなたが会社員だったとしたりすると、本当は関わりたくないけどなって思いながら、関わらざるを得ない人もいると思います。まあ、そういう人はね、結構苦労されているかもしれませんが、けれども、大きな組織に勤めているメリットというのは、ずっとその人と一蓮托生で30年、いなくちゃいけないわけじゃないってことですよね。もしこれが中小企業だったら、ずっと10年一緒にいなくちゃいけない可能性もありますけど、まあ、大企業の場合はどんどん配置換えが1年、2年、3年で起きるので、そんなにこう問題じゃないというか、地雷のようなね、上司とか、あるいは同僚に当たったとしても、しばらく我慢すれば、なんとかなりますからね。まあ、そういった意味では、昔のクラス替えと一緒で、まあ、それまで頑張ればいいわけで。今日のテーマはですね、関わってはいけない人ってどんな人っていう話、仕事で関わるもそうだし、パートナーとして、あるいは友人として関わっちゃいけない人、まあ、こういうふうな話をしたいと思います。さてと、1番目、僕が考えた関わってはいけない人の5つの特徴の1つ目ですけども、最低限、最短、最小で済まそうとする人ですよね。まあ言ってみればコスパとかっていうふうなことをよく言う人、この人はあんまり付き合わない方がいいんじゃないかなと思います。なぜかというと、そういった人はですね、いろんなことを能率で考えています。なので、まあ言ってみれば損得とかね、そういったことで考えているってこともありますよね。その仕事に関してもそうなんですけども、いい仕事をする人っていうのは最短で済まそうなんてことはこれっぽっちも考えていません。それよりもどうやっていい仕事をするのか、ここにですね、エネルギーを注ぐんですよね。で、僕は例えば本を書くときも、どうやって最短で本を書き上げようか、そしてどんだけ本を売ろうかなんてことは一切考えていません。まあもちろん能率ってことは考えたりはしますけども、最短で済まそうかどころか、もう全部完成してるのにもう一回チェックしたり、もう一回よくしたり、もう一回読もうってことを少なくとも50回ぐらいはやってます。なので、それをですね、最短で何とかしようとか、最低限でとか、そういうふうなある意味、資本主義的に考えるような人っていうのは、友情、そして仕事関係も、実はですね、すごく大きな問題を作り出す可能性があります。まあ、なぜかというと、例えばその人が友達だったことを考えてみてください。友達との時間を最小限に済まそうと思う人と友達になりたいですか？例えば、来週の金曜日ご飯食べようよ。そうだね。じゃあ7時から8時半でどうって、1時間半とかって、なんか友達ってダラダラなんて言うんでしょう。会議とかと違って、ダラダラなんかこう、ああでもない、こうでもないってしょうもないことで笑ったりだとかするのが楽しいわけで、1時間半の中でできるだけ情報交換するっていう、そういう業種交流会じゃありませんよね。でも中にはなんか今日のディナー会はコスパが良かったっていうことを言った人がいて、この人とは付き合いたくないなって正直思ったことがありました。なので、誰かからいい情報を引き出そうとかね、そういう人っていうのはなんか与えようっていうふうな感覚がすごく少ないんです。あるいは、まあそういうふうな気持ちがあったとしても、なんかすごい世知辛いっていうかギブアンドテイクみたいな、そういう人とはなかなかいい友達にはなれませんよね。仕事で考えた時もそうではないでしょうか。例えば、ミーティングの時間も5分でお願いしますっていうふうな感じだったりとか、あるいは最短でどうやったら結果が出せるのかばっかり考えている。まあ、クライアントに対してそういうふうな、こうアプローチっていうのは素晴らしいことだと思いますけども、どれだけケチって労力も最小限で済まそうとする。まあ、こういうふうな人っていうのは、やはりですね、とことんあなたに付き合ってくれたり、本当に大変な時にそばにいてくれたり人にはなりません。なのでコスパとか、最短でとか、最短距離でどうだとか、最小の時間でとかっていうふうなキーワードが日常生活に混じっている人、この人は要注意だと思います。2番目、大きなことを言って行動しない人。この人はですね、こういうことやろうと思って、ああいうことやると思ってるって言いながら全然行動しない人。この人はあなたに悪い影響を与えている可能性があります。まあ、すごい害ってわけじゃないんですけども、こういった人たちと付き合っていると、その分あなたのセルフイメージが下がります。なぜかというと、人生っていうのはいろんなことを言っても、実現できないんだなっていうふうなのがですね、無意識に入っちゃうからなんですよね。なので、もしあなたがこう自分で面白いことをやりたいというふうに思うのであれば、やはりですね、自分がやりたいと思うことを言って、そしてそれを着実に叶えていくような人、そういった人たちと付き合わなければ、やはりですね、あなたもこんなことやりたいんだって言いながら、それだけでなんか満足してしまったりしますよね。まあそういう意味であなたがお店を持ちたいんだったら、本当にそれを 実際にやっていくってことを前提で話をして、そして行動していく。そうすると周りの人たちも応援してくれると思いますけど、将来こういうことやりたいんだって言いながら何もしない人、こういった人たちに囲まれていると、あなたもなんか行動できない人になってしまいます。3番目、根拠のない噂話をするのが好きな人。これもですね、僕はすごく、避けてるというか、できるだけあんまり付き合わないようにしてる人ですね。この人ああなんだってっていうのを、それ誰から聞いたのとか、あんまりね、失礼にならない言い方ではしてますけども、どういう情報のソースから聞いたのかいうのを必ずこうファクトチェックするようにしてます。これは例えば最近のね、陰謀論なんかでありますけども、例えばあるね、有名人がピザ屋でなんか子供を人身売買するっていう風なのをまことしやかに言ったりだとか、それがもうたくさんの人たちに拡散して、そのピザ屋さんかわいそうに銃を持った男に押し入られたんですよね。で、そしてあるはずの地下室がそもそもなかったんですよ。だからそういう風なのを信じて、その地下室で子供がね、いっぱい繋がれてとかっていうのを信じていったら、地下室がそもそもなかったって。それはちょっとやや極端な話ですけども、例えば部長さんがどうした、明日こうしたとか、あるいはあの人がこうなったとか、それってどこから聞いたのか、本人から直接聞いたんだったらともかく、根拠のない噂話をするのが好きな人っていうのは、あなたの足を引っ張ってる可能性があります。なので、あなたがですね、誰かに対してその人が話を聞いてるってことは、逆に、あなたがいないところでそういうふうな噂話をされている可能性がありますよね。なのでこういった人と付き合っていると、あなたもその一味だと思われてしまいます。僕はね、あの人そういうことを言う人だなって思う人と、僕の知り合いがご飯食べてたっていうのを Facebook で見たとしたら、あ、そっち系なのかっていうふうに思ってしまいますね。なのでそういうふうな噂話をするのが好きな人とつるんでるだけで、あなたもそういうふうに思われてしまう可能性があるっていうリスクで関わっていけない人だと思います。で、これってね、意外とそれをみんな語ったりするわけじゃないんですよ。だから、あの人とは付き合わない方がいいよなんてことを言う人はなかなかいなくて、ああ、あの人とこの人は知り合いなんだっていうふうに判断されて、それこそ根拠のない噂話をしている人と親しいという根拠のない Facebook の写真でですね、そう判断されてしまうということになってしまうことですね。逆に、あ、この人とご飯食べてるんだったら間違いないなっていうふうに思われるような人と一緒にご飯は食べるべきだと思います。4番目、自分のことしか考えてない人。これは言動で結構わかりますよね。例えばこういうふうな感じのことをやろうと思ってるんだって自分のことばっかり言うんだけども、じゃあその人がなんか周りになんかしてくれるのかっていうと、そうじゃなくて、クラファンでお金を申し込んでほしいとか、自分の本を売ってほしいとか、自分の本のなんかが売れるようなことを教えてほしいとか、とにかく必死なのはわかるし、一生懸命なのは僕は比較的理解する方なんですけども、そうは言ってもこの人自分のことしか考えてないなっていうふうな人は、紹介責任もあるので、できるだけある程度の距離を僕は置くようにしてますね。そういった意味で、自分のことしか考えてない人とはできるだけ関わらない方があなたのためになると思います。5番目、儲け話を持ってくる人。この人の8割ぐらいはやっぱり僕はインチキ臭いと思ってます。儲け話っていうのは全く知らない人に持っていくべきものではないと思います。本当に信頼している友人とかと一緒に投資するのはいいと思いますけども、それでもですね、多くの人たちが詐欺話でお金を損してしまうのは、その話が親しい友人から来るからなんですよね。全く知らない人から来たら多分警戒すると思うんですけど、もう小学校から付き合ってる友達から来た話なんで信用してしまうんですよ。なのでそういった意味では、その儲け話そのものを持ってくる人、その人が本人がやってるんだったらまだ違いますよ。こういうお店やろうと思っていて、投資してくれる人を探してるんだけどって、500万ぐらい投資してくれたら嬉しいな、これはね、別に儲け話というよりその人のプロジェクトを応援することだからいいと思うんですけど、その人がよく知らないなんか投資の話を、この間営業職交流会でね、会った人なんだけど、この人すごい面白いビジネスやってるんで一回会えませんか、こんな人には絶対会えません。なぜかというと、そういうところで一回会った人たちを簡単に信用してしまうっていうのがまずどうかと思うし、そういうふうな儲け話をやってる人でうまく儲けてる人はほとんど会ったことがありません。そういった意味で儲け話を持ってくる時点で、その人はあなたの中のブラックリストに載せると、それぐらいでちょうどいいんじゃないでしょうか。そういった意味でですね、あなたに本当に利益とか 幸せをもたらしてくれる人たちっていうのは、コスパのことを考えずに行動して、そして人の噂をした時には、それって誰が言ってんの、俺そういう話好きじゃないなって言ってくれるような人です。そして自分のことだけじゃなくて、周りの人とか目の前にいる人のことを真剣に考えてくれるような人、そしてこれやったら儲かりますよって話じゃなくて、皆さんが儲かっていく話をしてくれる人ですよね。それもなんか皆さんがお金を出すことなしに、まあそういう人が皆さんの運気をアップしてくれる人だし、本当に皆さんのことを思ってくれる人だと思います。なので皆さんが関わっていけない人、そしてこういう人と関わるべき、こういったことをぜひ理解していただきたいと思います。さて、ありがとうワークの時間になりました。あなたにとって関わっていけない人、そして関わっちゃいけない人だったのに関わってひどい目にあった、こういう体験談もよかったら書いていただけたら嬉しいです。あなたの人生でこういう人本当は関わるべきじゃなかったのに、なんか儲かりそうだとか、あるいはなんかすごく異性がいいこと言ってたとか、なんかすごい大きなこと言ってたからついビジョンを信じてしまった、そういった体験ってありませんか。そういったものをですね、よかったらシェアしていただくと、あなた自身も癒しになりますし、それがですね、誰かの役に立つと思いますので、ぜひその体験に関してはシェアしていただくと嬉しいです。僕もね、そういうネタをいっぱいこう聞いてますし、皆さんのお話を聞きたいと思います。そしてそれを書くだけでだいぶその癒されることがあると思いますので、その体験よかったら、涙ながらの体験、そしてまだ悔しさが残ってたら、その悔しさとともに書いていただくと、そのエネルギーを解放することができると思います。ぜひあなたのコメントお待ちしております。ありがとう、ありがとう、ありがとう、作家の本田健でした。ご視聴いただいてありがとうございました。ただいまハッピーマネー会員というのを募集しております。ハッピーマネー会員という意味なんですけども、 YouTube の中ではなかなか話しにくいこと、そしてもう少しディープなこと、最近ではスピリチュアルなことについてお話してます。スピリチュアルとお金、そしてお金っていうのはエネルギーだと思いますけど、それをどうやってうまく引きつけたり、そしてどうやって気持ちよく流すのか、そんな話から株式投資の話、未来予測の話、そしてどうやって自分のエネルギーをコントロールして幸せに豊かに生きていくのか、そんな話なんかもしております。心理学の話から国際政治の話、そういったこう YouTube でなかなか話しにくい話なんかも自由に話させていただいております。興味がある方、もう少し学んでみたい、もう少し深く知りたい、そういう方はこの概要欄にて見てください。